このようにメッセージをさせていただく機会を与えてくださり感謝します。はじめに一言お祈りさせていただきます。恵み深い天のお父様、あなたの皆を心から賛美します。主よ、今日あなたがこの橋ためを御言葉を取り継ぐ器として用いてくださり心から感謝します。主よ、どうぞあなたが通り置き管として用いてくださいますように心からお願いいたします。今からの一切のすべてをあなたの御手に委ね、尊きイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは早速聖書を開きたいと思います。今日のメッセージの箇所はイザヤ書43章4節です。開かれましたら私が読みいたします。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。アーメン。今日はこの御言葉からありのままでいいのですというテーマで御言葉を分かち合っていきたいと思います。この御言葉は皆さんもよくご存知の有名な御言葉だと思います。今日の聖書箇所は預言者イザヤによって語られたイスラエルへの救いの約束、バビロン捕囚からの解放、そして天地万物を作りになった唯一の神様がイスラエルの民に、恐れるな、私があなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだと語りかけておられます、ね、イスラエルからバビロンへ連れ去られたイスラエルの民を神様は代価を払って買い戻し、奴隷の身分から解放させ、自由の身分としてイスラエルへ連れ戻すと約束してくださるのです。私たちも弱くて小さくて罪人で、偉大な神様の前では詩篇22編6節の御言葉にもありますように、虫けらほどの亡きに等しいものです、価値もないものです。けれどもその偉大な神様があなたは高価で尊いと言ってくださるのです。神様はどれほどまでに私たちを愛してくださっているでしょうか。それはご自分の一人子イエス様を私たちの罪の身代わりとして十字架におかけになるほど愛してくださっています。それほどまでに主は私たちを愛してくださっているのです。私がどのようにしてイエス様を信じて救われたか、少しの間お話しさせていただきたいと思います。私が救われたのは17歳の高校2年生の時でした。母がクリスチャンでしたので、私は小さい時から教会に通っていました。私が小さい時に行ってた教会は教会堂っていう形ではなくて、小さな家で畳の上に座布団を10枚ぐらい敷いたような家庭的な教会でした。そしてその教会が私が小学生ぐらいの時に森口に移転しまして、私たちは門真に住んでいましたので、その頃は歩いて教会に行ってたのを思い出します。そして何ヶ月に一度ですね、和歌山の近くに本部教会っていうところがあったので、母と幼い子供たち、私6人兄弟なんですけれども、その頃は多分4人だったと思います次から次へと弟や妹ができるので、その辺はまだはっきり覚えてないんですけれども、そして2時間半くらいかけて電車で乗り継いで行ってました。そしてすぐ下の年子の弟が何でも早いので切符を買いに走り、座席もこんな感じで取ってくれて、みんなが座れるようにしてくれていました。そして私が中学3年生の時に6人兄弟になり、その当時母はペーパードライバーだったので車は乗ってなかったと思うんですけれども、和歌山に行く交通費がかなり大家族なのでかさむと感じたのでしょうか、車を乗るようになったんです。和歌山ですから下から通ればいいものを母は阪神高速に乗っていくんです、ペーパードライバーのくせに。そして
行きは余裕、行かれは怖い阪神高速、皆さんもご存知の通り森口線のとこ合流ありますよね。車線変更が何箇所かありますよね。そのところを母はペーパードライバーですので後ろは見ません、前だけを必死で見ますいつもあんまり怒らない母なんですけれども、顔の形相が変わり、 私たちに後ろ見といてやって言うんです。で私たちは手を出して後ろを見ていけるでって言って、私らも必死なので、母がめっちゃ真剣やからね、握りしめて後ろ見えへんしね。本当に私らは怖い思いをして和歌山の教会まで行っていました。今思えば母はよくやったなって、よう頑張っていったなと思っています。私がその立場やったら絶対無理やなと思います。本部に行くときはほとんど終わりかけについてたと思います。大家族なのでご飯は炊飯器を、大きな炊飯器を持ったのか恥ずかしいんですけど持って行って、おかずとだいたいご飯を食べに行ってたような記憶しかないんですけれども、行ってたような気がします。母は遅れてでも神様の礼拝に行きたいという上書きがあったんでしょうね。後から母に聞いた話なんですけれども、やっとの思いで教会に着き、座った瞬間に乾ききった心に神様が触れてくださって、励ましと慰めを受けて涙が止まらなかったと言ってました。話は変わりますけれども、私が小学校5年の時に、枚方で私の両親と父の妹夫婦がスーパーマーケットを経営することになり、まだ私たちは門真に住んでいましたので、両親はすごく帰ってくるのが遅くて、私たちが寝静まってからでした。そしていつも近くに母の妹が住んでいたので、その妹が家事をしに来てくれてたのを覚えています。そしてそんなある日なんですけれども、夜になると背中が痛くなり、また動悸と呼吸困難を起こすようになりました。原因が分からずに大学病院を転々としました。そしてやっと近くの総合病院で、私は心筋炎という心臓の病気であることが分かりました。そして入院治療ということになったんです。その頃私は入院したものの、薬を飲み込むことができなかったんです。だから引き出しの中に薬を全部隠していました。きっと母に見つかったら怒られるやろな、先生に見つかったら怒られるやなと思いながらも、どうしても飲み込むことができなかったんです。けれども1ヶ月ぐらいで完治することができました。そんな状態だったのに、主治医の先生は不思議そうな顔をしていました。でも母は神様が癒してくださったと喜んでいました。そして中学1年の時にですね、経営不振で父の妹夫婦が田舎の方に帰ってしまい、私たち家族は子供たちが夏休みに入ったと同時に枚方へ移ることになりました。またスーパーの上が住居でしたので、2階で家族8人暮らすことになったんです。食べるものはスーパーなのでたくさんありましたが、経済的には窮地に追い込まれていたと思います。両親はいつも仕入れに夜中に行ってましたので、朝は寝ていました。私たち兄弟が自分でお弁当を作り持って行っていました。私もなかなか朝が起きれなくて、朝が弱かったのでお弁当を作れない日がありました。その時は母が下にパンあるから持って行っときって言って、私はカツサンドが大好きだったんです。それは黙って持って行っていました。後で母に、あんた高いもんばっかし持っていかんでいいって言われて、すごく怒られたのを覚えています。でも本当にカツサンド今でも大好きなんですけども、そのパンを持っていくのが本当に楽しみで楽しみで仕方なかったです。でも経済的にも窮地に追い込まれていたので、よく夫婦喧嘩をしていました。そして私はよく泣いていました。そんな家にいるのがものすごく嫌でした。どうしてこんな家に生まれたんだろう、こんな家にいたくない、高校卒業したら絶対に家を出る。私は頑張って頑張って高校の時から一生懸命アルバイトしていました。そんな高校2年生の夏休みのことでした。牧師先生がユースのサマーキャンプがあるから行ってみないって言われたんです。私はあまり乗る気ではなかったんです。知ってる人もいないし友達もいないし行きたくないなと思ったんですけれども、母が服買ってあげるし行ってきって言うんですね。何回も何回も言うんです。しつこくしつこく行ってき行ってき行ってきって言うんですけども、しぶしぶまあいいかな、行ってみようかなっていうことで、多分妹も行ったと思うんですけども、弟と3人でサマーキャンプに行くことになりました。しかし行く道中で交通費の入った財布を置いてたら、さっと取られてしまったんですね。そして私たち兄弟は路頭に迷っていました。そんな時に30代ぐらいの男の人が近寄ってきて、 私たちにどうしたんっていう感じで訪ねてきはったんですけども、こういうことでキャンプに行くからっていうことを言ったら、僕もそのキャンプに行くって言われたんですね。そして牧師先生の名前はって言われて言ったら、その先生と友達って言われたんですね。それでお金を貸してくれたのを覚えています。そしてなんとかキャンプに行くことができました。私は何の期待もしてなかったんですけれども、賛美して踊っているうちに喜びがあふれてきて解放されてきました。同年代の友達もできて、本当に来てよかったなと心が変えられていったんです。そして最後の夜のキャンプファイヤーで、メッセージの最後に牧師先生が、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると御言葉を語られて、あなたは神様に愛されていますよって言われた瞬間に、私は涙があふれて止まらなかったんです。誰にも愛されていないと思っていた私、弱くてどうしようもない私、よく泣いていたし、家庭環境はまたコンプレックスによって劣等感があり悩んでいた私に、イエス様はありのままのあなたを愛してるよと、私のそのままを受け入れてくださいました。そしてイエス様の愛を知ることができ、イエス様が私の罪のために十字架にかかってくださり死んでくださったということを信じることができて救われました。アーメン。ここで一人の人物を聖書の中から見ていきたいと思います。人生に渇き平安を探し求めていた、皆さんもご存知のサマリアの女の話です。イエス様は人々が避けて通るサマリアを通り、一人の女性に出会いました。なぜ人々が避けて通ったのでしょうか。サマリアの地方はかつてイスラエルの国が南北に分裂していました。アッシリアに滅ぼされた北イスラエルの王国のあったあたりで、国が滅亡した後、新しく移住してきた他民族との結婚によって宗教が混じってしまい、サマリア人は混血民族となり、純血を誇りにしていたユダヤ人からは見下されていたのです。そしてユダヤ人とサマリア人は付き合いをしない状況になったようです。イエス様はこの女性に、私に水を飲ませてくださいと声をかけられました。皆さんならどうでしょうか。人々が酒で通る場所を通り、ましてや声をかけるでしょうか。私がもしユダヤ人の立場だったら、絶対に目を合わせず、そして自分で水を汲んで飲んだと思います。けれどもイエス様はそのようなしきたりを破り、あえてご自分の方から私に水をくださいと声をかけられたんです。女性はびっくりして、あなたはユダヤ人でしょ、どうしてサマリアの女の私に水を飲ませてくださると頼むんですかと疑問に思い尋ねました。するとイエス様は、もし神様があなたにどんなに素晴らしい賜物を用意しておられ、水を飲ませてくださいと言われる方が誰であるか知っていたら、あなたの方から生ける水をもらったでしょ。すなわち生ける水とは、霊的な渇きを癒す水のことです。すると女性は、先生、あなたは先祖のヤコブよりも偉いんですか。ヤコブもこの井戸から飲みました。しかしあなたは汲むものを持ってないじゃないですか。汲むものをどこから手に入れるのですかと言ったんです。そしてイエス様が、この水を飲む者は誰でもまた乾きます、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことはありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き上がりますと言われたんです。するとその女性は、先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもいいように、その水を私にくださいと言ったんです。でもイエス様はすぐにはあげようとはしませんでした。帰ってあなたの夫を連れてきなさいと言われたんです。彼女は、私には夫がいませんと言いました。正直にイエス様に告白したんです。その通りです、あなたは5回も結婚してましたね、そして今連れ添っているのはあなたの夫ではないですねと言われたんです。イエス様は全てをご存知だったんです。しかしイエス様はこの女を叱ったり罪に定めることはしませんでした。この女性はどんな人物だったのでしょうか。別の聖書訳では、時間帯は正午頃に井戸に水を汲みに来たとあります。この当時 乾燥地帯であるパレスチナの地は非常に暑くて、正午頃には人々は外出しないのが一般的でした。そのような暑くて人々が外出しないような時間帯にわざわざ水を汲みに来たのがこの女性だったんです。人目を避けなければならなかったんです。この女性は5人の男性と結婚と離婚を繰り返していました。しかも今付き合っている男性は夫とも呼べない存在でした。おそらく男性と何度も結婚することによって人生の本当の満足を求めていたのではないでしょうか。しかし結局自分の心を本当に満たしてくれる存在に出会うことはできず、結果として5人もの男性と結婚と離婚を繰り返すという悲惨な状態にありました。当時のユダヤ社会においては人々から軽蔑され、汚れた女として誰からも相手にされない存在です。自分の状況を言い当てられるイエス様にこの女性は、あなたは預言者ですか？私はこの山で礼拝しています。しかしあなたはエルサレムで礼拝しています。どうしてですか？イエス様はいいですか、父なる神を礼拝する場所はこの山かそれともエルサレムかっていうことではないんです。大切なのはどこで礼拝するかではないんです。どのように礼拝するかが大切なんです。神は霊であるから礼拝する者も霊と誠とをもって礼拝すべきですと言われたんです。そして女性は、しかしキリストと言われるメシア救い主が来たら罪から救ってくれるんでしょうかと言ったんです。そしてイエス様は、あなたと話している私がメシアですと言いました。女性はイエス様がメシアであり、またキリストであることを知りました。イエス様は何度も夫を変え、人目を避けて生きてきたサマリアの女を裁くことはしませんでした。彼女のありのままを受け入れられました。その愛によって生きる喜びを忘れていたサマリアの女の心の中に決して乾くことのない永遠の命の水が与えられました。そして喜びにあふれた輝きに満ちた人生へと新しく変えてくださったのです。それではここで一つの曲を紹介したいと思います。 神様は愛する対象として私たち一人一人を創造されました。またその愛は相手に見返りを求めない一方的な愛、無条件の愛です。もしたとえ世界中の人があなたには価値がないと言っても、宇宙を作り私たちを母の胎内で形づけられた神様は、あなたは高価で尊いと宣言しているのです。私たちが立派だからではない、能力に優れているからではない、たとえ何もできなくてもそのままの私たちを愛していると神様は語ってくださっています。私たち一人一人の存在そのものに価値があると、大切な宝物だと神様は言ってくださっています。私たちのありのままの姿こそが神様にとって最高傑作品なのです。神様は私たちを神様の子供として受け入れてくださっています。たとえ弱さの中にあったとしても、私の恵みはあなたに対して十分です。私の力は弱さの中に完全に表されるからであると私たちを日々力づけてくださいます。また限りない愛を持ってあなたを愛している、それゆえ絶えずあなたに真実を尽くしてきたと、神様は私たちに永遠の愛を持って愛し続け、決して裏切ることのないお方です。私たちを神様の愛から引き離すことはできないとローマ8章39節で語られています。そしてありのままの私たちを神様の栄光を表すために用いたいと願っておられるのです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。サマリアの女に声をかけられたイエス様は、私たち一人一人にも声をかけておられます。今日この御言葉を受け取って自信を持って生きる人生を歩んでいきたいと願うのですが、アーメンでしょうか。それでは一言お祈りさせていただきます。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると、 ス様、あなたは私たちを一方的な愛、無条件の愛を持って愛してくださり、心から感謝します。私たちが立派だからではない、能力に優れているからではない、たとえ私たちが何もできなくても私たちを愛していると主を宣言しておってくださることを心から感謝します。主よ、私たちはあなたに愛されているものです。主よ、だから私たちは本当に自信を持って生きていくことができますように。主よ、あなたがいつも共にいてくださり、私たちを励ましてくださるお方であることを心から感謝します。今日の御言葉を感謝し、尊き主イエス様の御名によってお祈りします。